そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
急に飛び込んできましたね、大ニュース。
ユーリオンアイス完全新作劇場版決定ですよ。
ええ、完全新作というところがいいですね。
いいですね、テレビシリーズをね、このまとめたんじゃなく
総集編プラスアルファではないっていうことですよね。
はあ、何が描かれるんでしょうね。
まあ一つの大会分ぐらいはやっちゃうの、もしかして。
それを期待したいですよ ね,
ね。まだね、いつ公開とかは発表になっておりませんけれども、これはね期待したいと思います。そしてもう一つ、急に決まりました。
はい、
なんとそこアニもですね、今年で10周年なんですよ。
そうですね、
5月で。
はい、
ということなんでやります。6月3日土曜日18時から都内イベント会場にて、
そこアニ10周年オフ会かっこ仮
開催決定。決定
はい
何度かねイベントやってきましたけれども、
そうですね、9年目突入記念でやってますからね。
はい、まあ、今回はテーマはオフ会的な感じで。
あ、じゃあ結構まったり。
うん、まあ、まだ何も決めてないんですけどね、今まで。
そうなんですよね。
そうそうそう、あの急にね10周年何もやらないのは寂しいなということで、ちょっと予定を調整して見てたら、ここならやれるんじゃないっていうことになったので、急遽とりあえずまず場所を抑え、日程を抑えっていうところから、先に進めているだけなので、何のテーマもないんですけれども、でもまあね、10周年だからなんかこう作品特集とか、そのまあ音階最終回特集、まあ、6月3日じゃ何でもないですよね、まだね、タイミング的にね。
そうですね、
うん、っていうのもあるので、何の話をするのか分かりませんが、イベントを参加したいっていう方はね、予定開けといていただけると嬉しいなと思います。都内某所で予定しております。ということで、今週も行きましょう。まあ、若干遅れ気味かなっていう感じはありますけども、今日の特集は
2017年春アニメ新番組青田街特集です。
何回も間違えて、ここが僕の現在地、目の前に広がる景色は、
決めろ、会心の一撃。
一切の手で飛べ、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシーン、好評発売中。そこアニ。
そうなんですよね、もうすでに4話入ってる作品が出てきてますからね。
結構ありますからね。
うん、今回もたくさん投稿いただきましたけれども、その中から今回もね、前回と同じように投稿が来ていない作品の分も含めて紹介していきたいと思います。まず最初の作品は、
月が綺麗、更年期中二病さんからのコメントです。英語教師だった頃の夏目漱石が I love you を我君愛すと生徒が訳したのを聞き、日本人はそんなことを言わない、月が綺麗ですねとでもしておきなさいと言ったとされる逸話。シャイな日本人らしい気質がそのままタイトルになっているのが本作月が綺麗です。この作品では二人の連絡手段として LINE が頻繁に使われます。スマホはおろかガラケーすらなかった私の中学生時代から見たら羨ましい限りですが、 LINE でさえ好きな人っているの?の一言が聞けない小太郎、打ち込んだメッセージをなかなか送れなかったり、何度も書き直したりしている二人の初々しいやりとりを見ていると、私の時代の憧れだった交換日記や思いを和歌に込めて送り合った平安時代の貴族と大して変わらないようですね。 ところで、いつも小太郎は感情が高ぶると照明のスイッチ紐をパンチングするのですが、あれって男子特有の性質なんでしょうか。もちろん私もその一人ですけどね。魔法も能力者もハーレムもない一見地味なストーリーですが、かつて思春期だった全ての大人から現在進行形の中学生にもおすすめしたいムズキュンアニメです。続きまして、ランノスケアット父親世代さんからのコメントです。このアニメ、私としては2つの視点で同時に見ています。一つ目は自分が15歳の頃を思い出しながら見ていること、そして二つ目は、小太郎くんと茜さんの父親目線で見ていることです。ファミレスでの親同士の挨拶なんてとてもリアル。現在3話まで見ましたが、挿入歌として流れた初恋に心臓は静かみにされた思いがしました。村下幸三ではなく、遠山奈央さんだったのがグッと。そして、月、月からのあの言葉。本当に小太郎くんは文芸系だと思わせる一言でした。私個人としては思わずのけぞりましたが。小太郎くんと茜さん、そして二人の周りの登場人物たちの関係など、今後の展開を楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
今回投稿数ナンバーワンはこの作品でした。月が綺麗。綺麗なアニメでしたよね。
まあ一話、なんか、本当に淡々と日常だったので、こっからなんかすごくこう心をえぐられる青春ものになるのか、本当にこのまま淡々としていくのか最初はわからなかったですね。
まあ最近のアニメでは超珍しい感じじゃないですか。
はい。
私もね、とにかく見始めて、どの視線で見ていけばいいのって、まず何よりも主人公の男の子が全然主人公してなかったんだよね。
まあ、主人公らしいっていうものではないですね。
ですよね。で、ヒロインも、そんな、こう、うん、逆にお友達の方がヒロインっぽいっていうのかな。
ああ、まあ個性的というか、うん、ちょっと目立ってる感はありますもんね。
ですよね。っていうぐらいの、この二人なの、うん、主人公はっていう感じが最初あって、何なんだろうこの作品、不思議だな、絵はすごい綺麗なんだけど、みたいな感じで、2話まで見てまして、そう、ドラマチックじゃまずない。
そこがいいんですよね。いや、でもなんだろう、この、こう淡々とした日常の中にこうドラマってあったんだなっていう、こう静止を思い出すというか、大人から見るとこれドラマチックだなと思いません？
あのね、私も結局ね、もう、いいおっさんですから、自分の子供が高校生になるぐらいの年ですからね、もうね。
ああ、はい。複雑ですか？
いや、だから、やはりさ、その、恋愛するしないっていう問題は別としてもですよ。その、気持ち的についていけなくなってんなっていうのを味わったわけです。だからこれを見て、まず、理解できなかった段階で、あら、俺って恋愛もう分かってねえなとか思いながら。そう。それを2話まで来て、3話目になって、やっと、そうかっていうことに気づいたっていうね。恋ってこんなもんだった、スタートって。そんな、ほら、やっぱアニメ見てるとさ、アニメたくさん見てると、もう劇的な恋が多すぎるじゃない？ドラマチックな。
じゃないと出会えないぐらいですよね。
そうそうそう。キュンキュンするものはもう徹底してキュンキュンさせてくるじゃないですか。
はい。それに慣れてしまっていたんでね。
そう、心がね、そういうもんだと思ってたので、これこのまま恋生まれないよねぐらいな感じで見てたのが。
ああ。
なるほど。これだ、これが普通の恋のスタートだった、淡い恋ってこんなもんだよっていうのと、初恋の曲が流れてきたところで妙に納得したっていうね。
いや、なんか見れば見るほど知らぬ間にハマっている作品ですね。
ですね。まあ自分たちの時代はね、その LINE なんか、まあもちろんスマホもない、携帯もない時代でしたから、まあこういう恋はしてないわけですけれども、でもまあ今のね、子供たちの様子を見ていると、もうまさにこの世代なわけですよね。だから、ああ、なるほどな、こういう恋を この子たちはしていくんだろうなっていう風な、妙なリアルさがあって、いいですね。
なんかこう学生って本当に小さいきっかけとか、たった一言だけですごい行動にが大きく変わったりするじゃないですか。成長するとか、なんかそういうことが、あ、このセリフ彼がすごく変わりそうこっからとか、本当に些細な言葉一つでキャラクターたちが成長したり変わっていくっていうのが分かるぐらいのこの描写の細かさというか、それが面白いなと思って前は見てますね。
まあ投稿一番来た理由っていうのもまあ分かるかなっていうような作品だったかなっていうところありますね。最後まで見届けたいっていう感じですよね。っていうか、エンディング、
はい、
エンディングのラインのやりとり、初お泊まりなんですかね、あれ。
どうなんですかね。
二人は付き合うのはもう、まあ、今回ね、最新話で付き合いそうになってますから、まあ、お互い好きだっていうことをね、はい、認識し始めているので、まあ、今後、すれ違いがあったりとか、いろいろしながら学生生活をこうね、ワンクールの中で描いていくんだと思いますけど、あそこまで話が行くのかな。どうなんでしょうね。
うん、あれに繋がって終わるのか、なんですかね。
どうなんでしょうね。まあ、このまま大学生とか言って卒業して、結局お互いの志望先がずれていって結局別れるところまで描いてほしい感じがあるんだけど。
まあ確かに、まず高校が一緒になるのかっていうのを不安もありますからね。
そうだよね、確かにね。
うん、
そう、現実を描くとその後別れるところまで描いてほしいなってやっぱり思うっていうのが、大人すぎますかね、
我々は。いやでも中学生の恋愛なんて本当にもう一瞬じゃないですか。
うん、と思うんだよね、やっぱりね。そこまで描いてこそリアルなんじゃねえのっていう気がちょっとするっていう。まあでも淡い感じでもいいんだろうね、やっぱりね。でも初恋はほら壊れるもんだよ、基本的には。
はい。
そんなね、ある種心が綺麗になるようなお話なんじゃないかと思いますけれども、最後まで楽しみにしたいですね。
桜クエスト、伊藤つくしさんからのコメントです。 PA ワークスお仕事アニメ第3弾、今度のお仕事は過疎地の間の山の町おこし。まだ就職して働いたこともない短大生の吉野には大きすぎる命題。会社勤めの管理職のおじさんなんかでもちょいと難しすぎる命題だと思います。そして変革を望まない態度が妙にリアルな間の山の人たちが命題の難易度をさらに浮き彫りに。町おこしというとすぐに経済的な効果だとか売上目標だとかそうした部分に視点が行きがちですが、3話での吉野の国王としての宣言は、間の山の人たちが大事に思うものが何か、間の山の人たちと一年かけて探すということでした。田舎嫌いで不本意ながら国王の仕事に就き、当初翻弄されながらも喜怒哀楽のいろんな表情を見せて、やっと国王の道を歩き始めた吉野。間の山をよく知り、常に吉野をサポートする副官のしおり、ウェブ制作のさなえ、ビデオ制作とユーマ知識のリリコ、女優としての演技と豊富なバイト経験のマキ、キャラ的な魅力も申し分なし。王国の周りは水田で、これから一年間様々な季節の変化を味わいながら進むと思われますが、ストーリー展開は今時点ではほとんど読めず、この大きな命題をどのようにラストに落とし込んでいくのか、先が楽しみな作品です。はい、ありがとうございます。
PA ワークス、お仕事アニメに外れなしっていう、もうほんとまさにそんな感じですね。
うん。白箱に続きって感じですか。
どちらかといえば花咲くいろはに近いかもしれないね。
ああ、なるほど。
まあでももっとね、バラエティって感じかな。まあ説明はね、コメントいただいた通り、これなんですけれども。まあ、これからですよね。就活に全部失敗してしまったこの吉野がね、国王の仕事を結局受けることになり、本人は本当田舎嫌いだったんですけれども、でもまあ、うん、そこで何かに目覚めていくようなお話になるんだろうなと思うので、ただね、このね、やっぱり田舎って本当いろんな問題を抱えてるから、それはもう自分も田舎に住んでるからなおさらわかりますけれど、その辺を妙に描写が細かくてね、いいですよ。そんな一筋縄じゃいかないっていうところがね。うん、まあその辺をうまくこう、アニメとして面白いストーリーに仕立ててるところっていうのはさすがだなっていう感じがしますね。うん、最後まで楽しみです。そして投稿は来てませんでしたが、エロ漫画先生。
楽しいですね。
私ね、お礼もそうだったんですけど、お礼も原作まで読むぐらい好きだったんですけれども、でも、はい、好きなんだけど、若干嫌悪感もあんのね。
おー、はい。
このエロ漫画先生も、こう、好きなんだけれども嫌いなんだけれども好きなんだけれどもみたいなものをこう繰り返しながら見てる感じ。
いやでもその勢いで見れてしまうところがこの作品の面白さだと思いますね。
またやられたなって感じがするっていうところかな、これもね。
はい。
いや、こう、まあ、ある種お仕事ものじゃないですか。
そうですよね。
うん。
稼ぐために小説書いてますからね。
ですよね。主人公はラノベ作家なわけですけどね。いや、ま、こんなうまくすべて学生なわけないじゃんっていうところは置いといてですよ。これはね、ドラマ。
いろいろね。
ね、ドラマだからね。アニメだからね。っていうのももちろんありますけれども。まあ、ある種のハーレム状態になるんだと思いますが。
いや、どんどんハーレムになっていくとは思いますけどね。
それも含めてね。彼が苦しんでいけばいいと思うよ。
いや、もうなんか私3話で、お兄ちゃんに惚れたのって言った、松岡くんの声が大好きで、妹に対してそのセリフ言っちゃうんだっていうところがもう面白かった
です、ね、完璧じゃないからいいんですよね、やっぱりね、これはね。
うん。いや、さぎりの委員長ですか、クラスの、
はい、
あの子もどぎついキャラでいいですよね。
そう、あの子が嫌いなんですよ、私。あの子が出てくるたびに、
それが大事。
そうそう、その嫌いさが多分こうストーリーを進ませるために必要なんでしょ、多分ね。
いや、そうですよ、あいつを嫌ってなんぼですから。
ですよね。
一緒に来るクラスメートもすごいなと思いましたけど。
宗教かって感じだよね、あれはね。はい。まあ、いかにも、こう、アニメのキャラクターという感じ。そういう意味では、こう、月が綺麗とは全く真逆の作品ですよね。
ソードオラトリア。男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、外伝。水玉ハリアーさんからのコメントです。2015年春アニメとして放送された男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか。2年を経た今、再びこの世界の物語が見られることが素直に嬉しいですね。前回は物語本編であるベル君と女神ヘスティアが主役のお話でしたが、今回は外伝としてロキファミリアのあのアイズナニガシと魔導士レフィーヤが主役。しかも本編の第1話からの時間軸をなぞるように物語が進んでいきます。当然ベル君もちらほらと登場。このように本編の物語を異なる視点から観察する形になるこの外伝は、ただのサイドストーリーには収まらず、ベル君たちが生きるこの世界を補完し、さらに広がりを持って感じさせるための重要な役割を持たされているように感じます。2話の酒場のシーン、レフィーヤあの場にいたのかと思って改めて本編1話を見直すと、ちゃんといました。本作を見る際は本編も並行して見直していくとさらに面白く感じられるかもしれません。アイズの活躍とレフィーヤの成長に注目しながら本編との関わりを楽しんで見ていこうと思います。はい、ありがとうございます。
この作品、断末外伝っていう名前がついてますから、もう完全な、その、キャラクターは出ないぐらいの、オリジナルのキャラクターは出ないぐらいのお話なのかと思っていたら、時系列から見ていくと、ほぼ同じ時期を描いてるみたいですね。
なるほど。ベル君が活躍している裏で、会津城が何をしていたのかっていう話なわけです
ね。そうなんですよ。会津城だけではなく、ロキファミリア。が一体どういう行動をとっていたか分からないじゃない。実際断末見ているときは、その逆にロキファミリアがモブだったわけですから、何が後ろで行われていたのかっていうのは分からなかったわけですよね。
強いらしいっていうのは分かっても、活躍する機会ってなかなかなかったですもんね。
そうなんですよね。まあ、その部分をこう、描いている。だから実際にベル君も、ポロポロとモブのように出てくるし、ヘスティア様の声も聞こえると。でも、まあメインは一切張らないっていう。まあこういうのって、オリジナルのファンにとってみると嬉しかったりするじゃない？
そうですね。
うん。その辺をこううまく混ぜながら作品を作っていってるんだろうな、という気はします。魔法といえばですよ。今回投稿は届かなかったんですけれども、ろくでなし魔術講師とアカシックレコード。
いやー、これ私今期おすすめしたいですね。
これ面白いね。
これ面白いですよね。ちょっと1話どうかなと思うんですけど、2話から急に面白くなるんでね。
そうなんです。ある種1話は、ああ、あるあるっていう感じなんですけれど、申し訳ないけど、ね、ああ、あるあるって感じで、これは用心しないと1話切りしてしまうかもしれないタイプの作品だと思ったんですけど、なんか面白いらしいよという話を聞いて、見たら、2話からグッときますね。
そうなんですよ。このろくでもない教師が意外といい先生だってところが分かってくると急に面白くなるんですけど。
それはもう最初から想像つくじゃない？大体どうかって。つくんだけど、そのテンプレではあるんだけれども、意外とね、その魔法術式じゃないですけど、魔法の作り方みたいな部分を順序立てて、本当に授業のように説明してくれているところが分かりやすいですよね。
そうですね。
あんなに魔法詠唱するのって久しぶりに見たっていう感じで。
ああ、なるほど。それをちゃんと解説というか解析もしてるし。
そうなんですよね。だってあと決闘申し込みシーンなんていうのもまた久しぶりに見ましたよ。
手袋外してみたいな
本当に。他にもね、各キャラクター、まあ変態男爵とかいろいろます。なぜここでメインの話はせずに男爵の話をする。強烈すぎたん
で、ね。可愛い女の子いたのに。
いっぱいいるのに。強烈な変態男爵とかね。なかなかね、この手の作品って多いじゃない。今期も他にも複数ありますから。
はい。
だから、見なかったら全く見ない。でも、
うん、そうですね。
ぜひちょっとこれは見てほしいっていうタイプの、キラリと光る。作品じゃないかと思いました。
冴えないヒロインの育て方、フラット。高中さんからのコメントです。ノイタミナらしくないノイタミナ作品などと一部からディスられもした第一期でしたが、原作からのファンである自分は結構楽しく視聴させてもらっていました。なんといっても主人公、秋智也役の松岡義嗣さんや、ヒロインの一人、加藤めぐみ役の安野清乃さんたち声優陣が、原作のイメージぴったりにキャラを演じてくれたのが良かったです。アニメ終了後に読んだ原作小説は、すべてアニメ第一期の声に自然と脳内変換されてしまうほど、強く印象に残ってしまいました。ただ、単に主要キャラの紹介で終わってしまった印象や、ラノベ原作によくある、イチャラブハーレンものの典型といった感想を持ちの方もいるのではないでしょうか。その点、アニメ第2期では、冬コミに向けて、いよいよ佳境に入ってきた、トモヤ率いるゲーム制作サークル、ブレッシングソフトウェアでのゲーム制作が話のメインとなっています。いい作品を作りたい。その思いを持って自身の限界と向き合う霞ヶ丘詩羽や沢村スペンサーエリリラのクリエイターたち、そしてサークルの主催者である智也が彼女たちとどう向き合っていくのか、さらには半ば強引に参加させながらもサークルに協力してきた恵みがどう出るのか、まだまだ学生のノリではありますが、社会を仕事を彼らなりの尺度で捉えて奮闘していく様がこの第2期では描かれていくと思われます。果たして原作通りに進むのか、それともアニメならではのストーリーが展開されるのか、今後注目して見ていきたいです。続きましてトレビさんからのコメントです。今回も会話のテンポが良くて面白い。松岡義嗣さんの振り切れた演技と安野清乃さんのフラットな演技も前期に引き続いて見どころですね。物語の本筋がシリアスに触れた時の演技の切り替えもメリハリがあっていいです。そして初回のゼロ話は前期に引き続いてのサービス回、明らかに狙ったカットの連続でこの回はニヤニヤしながら何度も見返してしまいました。エロがメインの作品よりエロいってのもいいですね。前期ではサークルメンバーが集まるまでの物語だったわけですが、今期は実際に制作する上での葛藤や人間関係を描くみたいですね。最新話では詩羽先輩がメインで話が進んでいますが、エリリの今後も匂わせていたりして今後の展開がすごく気になります。そして最終的にゲームは完成するのか、最後まで目が離せません。はい、ありがとうございます。
今回ね、投稿二つお読みしましたけれども、申し訳ありませんが、今回のスタッフの中で、見ている人が誰もいない。
牧田くんがね、担当なんです。
はい、そうなんですよね。
たくん大好きなんだけどな、ちょっと呼びたいぐらいですね。
うん、ということなんで、申し訳ありませんけれども、まあ、コメントだけの紹介にさせていただきたいと思います。まあ、息から好きだった人たちの評価が高いということは、こう、安定しているっていうことなんじゃないかと思いますよね。
宇宙天家族2、フシュンさんからのコメントです。前作のメンバーはもちろんのこと、赤玉の息子、二代目。怪しい天満屋。恵比寿川家の長男、五一郎などなど、一筋縄ではいかなそうな面々が加わり、京都は混沌としていて、まさに、アホーの血がしからめんとするところになってきました。弥三郎のおばあさんが予言した通り、弥三郎がこの混沌とした状態をどのようにして引っかき回すのか。また、3話ラストの妖艶さが増した弁天様と二代目のバトルはどうなるのか。はたまた、怪しい天満屋と呪老人、地獄絵図を持っていた絵師のおじいさんが何をしでかすのか。木曜クラブと金曜クラブは、将棋大会は、この先の展開を楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございます。
宇宙天家族も2ということで続編です。まあ続編今期もたくさんありますけれども、まあ宇宙天家族もそうですし、夏目友人帳もそうじゃない？
あ、そうですね。待ってましたよ。
そう。まあこのあたりは、ある種もう安心して見れる。内容をその忘れる忘れないとかいうのがそんなあんまり関係ない。まあ宇宙天家族は若干ね、前作のつながりがもちろんあってっていうところはありますけれども、でもこう安心して見れるっていうのはやはり大事なことですよね。先ほどの最下のもそうでしょうし、
うん、
これを期待して見てるっていうことですよ、ファンの人たちはね。それをちゃんと期待を裏切らず作り続けるっていうことはやはり大事ですからね。そういう意味では進撃の巨人シーズン2、
いやー帰ってきましたね。
いや忘れてるというか、原作を読んでいるとこの辺はこういう話だったなっていうのはなんとなく覚えてはいるんですけども、アニメどこで終わったかなっていうのをやっぱりちょっと思い出すのに時間かかりましたよね。
うん、急にこう26話から始まりましたけど
何もなかったように続いたよね
本当に先週までやってたんじゃないかっていうぐらいの勢いで始まって、いやー久々に見てやっぱり迫力ありますね。
前回2013年なんですよね、に一期スタートなんですけども、
もうそんな前なんですね。
はい、だってライナーが細谷さんだったことを全然覚えてなかったもん。
ああ、いやむしろライナーたちがまだ普通にこっちにいるっていうことに
そうですよね、
ま
あ、
もうみんな知ってることだと思いますけど
ネタバレになっちゃう、みんな知ってると思いますけど、はい、本当にね、つまりそのぐらいこうある程度内容もうみんな知ってるわけじゃん、この後の先の展開ある程度までは。
そうですよね。
うん、まあ原作大ヒットしてますからね、なおさらね、
はい、
でもこう改めて見るけれども、その若干ね、正直ね、正直1話見た時には絵はすごいし内容もすごい勢いもあるんだけれども、いやもう若干古いかなって一瞬思っちゃったんですよ。
おー、なるほど。
うん、はい、まあ絵そのものもさ、そのなんていうのかな、古さっていうのじゃないんだけれども、その世界観自体がやっぱり過去っぽいような、未来、多分未来の話なんだと思うんですけど、過去っぽいような感じの作風ではあるから、うん、なおさらなんですけれども、ちょっと古臭いなって一瞬思ったのが、やっぱりその後2話3話と見ているうちにあの世界にずっぽりハマっていくっていうの、
やっぱり面白いなっていう、
やっぱり面白いな、ね、やっぱり面白いし、やっぱり怖いし、
そうなんですよね。しかもやっぱ結構原作読んでる組からすると、こう最新刊とかで結構いろんなことが分かってきてるんで、もう今のところのアニメとか見ても新たな気づきとかがあって、あ、そうだったなっていうのも楽しめるし、いやいいですね。
やっぱこう進撃は名作でしたね。
うん、今期なんかワンクール分しかやらなそうなんですよね、確か。
あ、そうなんですね。
はい。だからきっと最後とかまではやらないので、まあ原作もまだ続いてますけど、結構こう、一個のこう、なんていうんですかね、終わりじゃないですけど、はい、区切りみたいなの迎えるので、そこまでできないのかなっていうのがあるので、どこまでやってまた続きも作られるのかなっていうのも含めて、
はい、
楽しみですね、期待してずっと見たいなと、うん。
いや、まだまだいけるんだっていうのは逆に味わったって感じでしたね。
うん、
あ、じゃあ進撃は進撃でも進撃のバハムートバージンソウルの方を私推したいかな。2期といえばこれも前回終わって続きやるよっていうのを聞いていたのですごく待っていた作品なんですけど、いや今回もぬるぬる動いて気持ちのいいアニメで、しかもお話もあの世界のその後どうなったのかっていう話で、主人公であるサバロはまだ出てきてないんですけど、名前以外はカイゼルが1話で速攻出てきて、うわーやっぱりかっこ悪いっていうのが見てすごいほっこりして、いやいいやつだし決めるときは決めるんですけどかっこ悪いんですよ。でそれがもう1話から結構ドジなところを晒してるのを見て、ああそうそうそうそう進撃はこれよって思って、すごくなんかこう懐かしさもありながら、新しい作品の主人公が結構おバカさんで底抜けに明るいタイプのキャラクターなんで、この子が今回どういう風に活躍するのかなっていうのも期待していて、まだ話としては動き始めたばっかりなんですけどどうなるのか気になるので、今期も最後まで追いかけたいと思います。そしてもう一つ、2期といえばスタミュの2期もね始まって、そうスタミュってどういう作品だったかなっていうのを1話見ながらふと思い出していたら、初登場のキャラクターがこうどこからともなくよくわからないエフェクトとともに歌い始めた瞬間に、あそうそうこれスタミュこれっていう、いきなり謎の PV とともに歌い始めるあの感じ、それを見て、ああ帰ってきたんだなって思いましたね。あと1期の時に1話で我ら綾薙学園歌謡会っていう先輩方が歌う歌みたいなのがあったんですけど、これがすごくインパクトが強くて、諏訪部さん、平川さん、森久保さん、鳥海さん、畑野さんっていうまたそうそうたるメンバーで歌ってたやつがあったんですけど、す、これが今回なんとさらなる OB の方々が歌うというので、小安さん、森川さん、沖合さん、星さんの4人で歌ってたんですよ、この曲を。
超豪華。
私がこう幼かった頃に組まれていたアイドルユニットみたいなキャスティングでこれが見られて、スタミュってこういう作品だったと思いましたね。
その名前聞いただけで興味出てきますよね。
いやあれは必見です、ぜひ見てほしい。
クロックワークプラネット、龍拳さんからのコメントです。今期はクロックワークプラネットに興味を惹かれました。地球が丸ごと時計になってしまったというぶっ飛んだ設定と、大量の歯車で埋め尽くされたクールで異様なビジュアルに痺れました。メインキャラクターも言動はクソガキ全開ですが、なんとなく憎めないナオト。空から降ってきた口の悪すぎる最終兵器なオートマタ、リューズを筆頭に癖のありすぎる連中でワクワクします。初っ端からうん千万人の命がかかったヤバすぎるミッションに彼らはどう立ち向かうのか、楽しみです。はい、ありがとうございます。
私、これコメントをいただいて、見てみようと思って、最新話まで全部見たんですけど、世界が結構ハイテクな世界になっているのに、そこに時計っていう設定が入ってきて、近未来なのに、そういうアナログな歯車を使った世界観っていうのが面白いなと思って、4話まで一気に見ちゃったんですけど、その地球をすべて歯車に作り変えた人がいるんですね、Y っていう。その人が作った、イニシャル Y シリーズっていうオートマタのリューズっていうのが出てくるんですけど、この人がもう完全に完璧超人なんですけども、結構可愛い女の子で、そこにちょっと萌えの要素がありまして、サブキャラも、ハルターとコンラットっていうのが私結構好きなんですけれども、そのキャラクターがこう渋くておっさんで、かっこいいなと思って見てました。なんかバトルシーンもこうあったりして、こう見応えがある作品なので、一応4話までで一区切りついているので、今後5話からまた見始めても面白いかなと思うので、ぜひ見てみてください。
そして次はレクリエイターズ。いや、もう男子中二病向け作品、これぞって感じかなっていう感じで見てましたけれども。
キャラとか声優さんとか豪華な感じですよね。
うん、まあこれゲームじゃないんだもんね。あくまでもオリジナルアニメとして作られてるわけですけれども、これそのままゲームから持ってきましたって言われても納得しちゃうような、そんな感じの内容かなっていう気がしますが、
うん、なんか私原作があるのかなと思ってたので最初。
はい、オリジナルなんですよねこれね。実はこれ全部あるレーベルのキャラクターが全部出てましたみたいになったらもっと面白かったのにってちょっと思ったんだけど、さすがにその辺はいろいろ難しいんでしょうね。
まあ、でも結構これ、こういうアニメのあのキャラクターだなとか、結構その、ぽいキャラクターが多いじゃないですか。
はい。
あるあるっていう。
いそうだよね。だからそこが、ね、確かにね。
そうですね。それがなんか一堂に会しているのが。
うん。
なんか2話でマミカが出てきた時に、こんなに世界がボロボロになるなんてみたいな感じに展開になるじゃないですか。
はい。
ああいうシーンとかは、なんかそう、確かにそのアニメの主人公とこの世界が合体してとした時に戦いが起こったらこうなるよなっていうのは上手だなと思って。
魔法少女が実際に、こう、現代の日本、まあ、例えば日本に現れたとして、戦った場合、守るために戦っても、どれだけの被害が起きるかみたいなものを間近で見ることになるわけですからね、今回ね。
なんか血だらけに
なっちゃったりするのとか、ね。その辺が自分が認識してなかったとか、そういう、まあ、要するに、アニメなり、ゲームなり、小説の、そういうキャラクターたちが、現世に現れた場合どういうことが起きるのかみたいなそういうお話でもあるわけなので、設定から考えるとありがちな話なんだけれども、だからこそこれをどうお話として面白くまとめ上げていくのか、まあすでにねこれだけキャラクター出てます、まだしかもまだ出てないキャラクターまでいるわけなんで、でこれがねどうやって活躍していくのかっていうのはね、てかいうかまあどうまとめ上げるのかですよね、最終回にね。
なんか結構ツークールなので、はい、どうなっていくのかなっていうのが今後私はすごく楽しみです。
うん、原作者が今後他にも出てくるのかとかいうのは興味ありますよね。
そうですね。なんかいろいろその原作って言っても絵を描いてる人だったりとか、今回だったらセレジアの原作者が2人、ライトノベルを描いてる人とイラストレーターとっていう風にいろいろ同じ作品でも2人出てきたりしてるので、はい、今後そのゲームだったらいっぱいいるじゃないですか。
そうなんですよね。もうゲーム会社に行きそうな感じがありましたもんね。
なんかその辺がどういうふうにその原作者とどう関わっていってまた物語が
変わっていくのかっていうのは、まあだからこそレクリエイターズなのかもしれないですからね。ただこうスーパーな能力を持っている人たちのスーパー対戦みたいなものではなく、その辺からどういうお話に食い込んでいくのかっていうのは腕の見せ所でしょうね。楽しみにしたいと思います。
私今期でおすすめしたいのが桜田リセットで、
はい、
私このもう 4,5 年前ぐらいに多分原作をおすすめされて読んで、その時にすごく好きで、
はい、
で結構こう忘れちゃってながらも今回アニメ化になって久々に見て、あやっぱりこの作品好きだったなって思い出して、なんかこう桜田に住むまあ、特殊能力を持った人たちが能力を使ってこう様々な事件を解決していくお話なんですけど、こうメインキャラのねこの浅井圭も春樹美空もまあどこか歪んでるというか、まあそんな歪んだ二人が互いに能力をこう利用してじゃないですけど支え合ってこう事件を解決していく、まあ、彼らの成長を見るのも面白いですし、まあ、これからね、どんな事件が依頼されて、どうやって能力を使って駆使して解決していくのかも見応えがかなりあると思いますし、
はい、
あと亡くなった相馬すみれをね、まあ、助けたかったっていう浅井家への思いが、こう、彼がね、2年前に起こした事件っていうのもあって、その事件も注目で。
それはなんかアニメではまだ描かれてないんですよね。
まだ描かれてないです。多分、ちょっとこうワンシーンとかに入ってたんで、今後描かれるんじゃないかなっていうのがあるので、それ過去、こうなんだろう、彼らの過去も目が離せないし、未来も目が離せないので、本当おすすめの作品だなと思います。
週末何してますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？
いやー、スカスカアニメ化。始まりましたね。
始まりましたね。
いや、正直ね、こう、原作の方から応援していた身としてはですよ、ビクビクだったんですね、正直ね。いや、それはそうでしょ、やっぱりさ。どんな、それは原作ファン、いろんな作品の原作ファンの人たちもみんな同じような思いをしてると思うんですけれども、原作が出から好きだったものがアニメ化した時に、どうなるのかなって、それはすごくいいように出来上がればいいよ。
そうですね。
はい。まあ、でもその辺でほら、尺の問題もあり、制作会社の問題もあれば、予算の問題もあるわけじゃない、
いろんな問題が、ね。
いろんな問題があって、結果的に残念っていうことだってあるわけですよね。
そうですね、今の世の中は。
はい。 ていうこともあり得るわけなので、まあ、物は良かったんだけど、最終回のところまで来ると、こんなとこで終わっちゃうのってことだってあり得るわけじゃん。
そうですね。
うん。だから、ね、やっぱりこう、応援していた身としては、すごく心配ではあったんですけれども、まあ、なんていうのかな、こう、一夜を見て、ほっとしたっていう、なんかこう、親心的な感じで、ほっとしたっていう感じが、まあ、正直なところの感想でしたけれども。
なんかやっぱ原作の方がやってるっていうのがいいんでしょうかね。
脚本ですか。まあもちろんね、わかりやすいっていうところは解釈しやすいって、あと、まあ取捨選択するときに、そのね、自分から切りやすいっていう部分はあるのかもしれないですけれども、まあ決してそれがいいわけではないじゃん。
まあまあそうですね。
その作品によっては、作品によっては原作者が関わらない方が結果的にはいいものになるっていうことだってあるので、そればっかりは何とも言えないと思うんですけれども、やっぱりその持ち屋持ち屋的なものは確実にあると思うので、
うん、
はい。まあただ原作ファンにも満足いくような出来になってると思いますし、映像だからこそできることみたいなこと、あ、これ見たかったなみたいな、こうキャラクターとかそういうものがちゃんと声をつけて動いているのを見ると、おーって思うことがやはりたくさんあるので、これはアニメ化してよかったな、自分たちが気づいてなかった部分に気づかせてくれるみたいな部分はやっぱあるよね、映像って、っていうふうに思いましたね。
はい、そうです。私なんかいつも小説をなかなか読まないので、原作を見てからアニメを見るっていう、そのラノベ原作でっていうのがなかったので、今回初めて原作を読んでみて、ああ、原作を読んでからアニメを見るとこんなに面白くなるんだ作品はあって、文章でやっぱり読んでて、やっぱ自分の想像力で補えない部分もアニメだとすごく綺麗に再現されていたりするので、ああ、こここうなってるんだっていうのが、やっぱ今まで原作を読んでこなかった身としては、いろんな作品で、やっぱそういうところの発見と気づきっていうのは原作を読まない、わからないところではあるので、やっぱそこの2倍楽しめるところをやっぱ楽しんでいただきたいなというふうに思いました。
アリスト増録。オタ半世紀さんからのコメントです。今期もアオタガイの作品をどれにしようか大変迷った結果、アリスト増録にしました。増録とは何かと思ったら、アニメにはちょっと似合わない頑固おじいちゃんとはびっくり。さらには第1話から特殊能力使いまくり美少女サナが逃げていて、怪しい会社クライス&クラークジャパンの会社人間としては真面目そうなサラリーマン紀藤と追っかけっこしています。そして第3話では頑固おじいちゃん全開です。これには惹かれました。物語として奇想天外でありながら、内藤という警察官も主な役として登場させるとともに、その警察官の中にもアリスの夢の特殊能力を使う一条も登場させて、明確にクライス&クラークと対抗しようとしています。日本政府の息がかかっている会社に対してです。この面だけ見ると、世界の正義はどこに?という部分がややあやふやに感じます。ここは今後のストーリーにお任せしましょう。私としては、増録の孫のサナエがアリスの夢を発現させて、サナを助けるというのもありではないかなと思います。ただし、この場合も政府機関のクライス&クラークとの関係性をどう風呂敷畳むのか興味津々です。楽しみに視聴いたしましょう。はい、ありがとうございます。
なんというか不思議なアニメなんですけど。
ああ、私意外とこう、1話1時間あったじゃないですか。はい、なので結構もう1話惚れだったんですよね、この作品。まあ結構最初の印象としては、前期のデミちゃんは語りたい的なものかなって思ってたんですよ。こう、リアルな世界に、まあ人間ではないような力を持った人が来たら、日常はどうなっちゃうのかっていう、ちょっとこう、ほのぼのしてるのかな、増録と出会ってとか思ってたら、いや、思った以上に結構シビアだと。
私はもう1話見た時は、めっちゃハードな感じで行くんだなって。って思ってたんですけど、2話のオープニング見た時に、こんなアニメなのっていう
結構ずっと裏切りがありますよね、うん、
はい、
なんか、いやだから結構囚われた時とか結構きついシーンでしたね。
そう、まあ人間じゃないとはいえね、
なんかミニシーに連れて行かれる時はちょっとサナへの辛いなと思いながらも、でもやっぱり なんですかね、こう最終的には増録がすごく好きだなっていうのがこの作品の核にあって、 やっぱこう、どんなものであろうと平等に接する彼が、どこまでもこう優しくて、その、こう、世界の断りすら変えてしまうじゃないですか、きっと、サナって。
はい。
ミニチー的な多分、死んだ夫をこう、生き返らせるために欲しいのかな、みたいな。
うん。
なんか、それくらい大きな力を持ってる子に対して、本当にただの一人の人間として接することができる増六って、本当すごいなっていう、なんか人間としてこう、教わることが多いというか、なんか結構万人向けの作品じゃないのかなと思いつつも、増六の言葉は本当に誰にでも刺さる言葉なので、だから私は結構おすすめはしたいんですよね、この作品。
大塚明夫声で喋ってますからね、増六はね。私はと素直に不思議なアニメだなーって思って見てますけど、まあ、イメージだけで言えばフライングウィッチなのかなって、まあ同じ監督だしねっていうのもあったんだけど、それっぽさも感じながらも、ハードさとそのゆるさ、ある種ほんわかアニメの要素みたいなものの、この絶妙感みたいなバランス感覚の不思議さ、もう不思議と素直に言っちゃいますけど、不思議さが、こう、じわじわと癖になってくるっていう感じですね。
そうですね。他のアニメで緊張と緩和がすごい。うん、
見ないかな、みたいな。結構内容的にはハードだよねっていう。
そうですね。
ハードだけど、このオープニングで、このエンディングで、こういうお話なのみたいな。ちょっと騙された感、みたいな感じを受けるぐらいに。
いつかほのぼのの日常になってほしい、それが幸せなんじゃないかと思って見れますね。
それは、大人モードのサナっぽいっていう。
はい、そうですね。
そうですよね、う
ん。お花屋さんやってるといいなっていう、ね、そこにたどり着いたらいいなと思います、
ね。そうですね。そんな風に思いながら見ていく感じかな。こう、保護者的感覚で。保護者、神様でしょ、でも彼女みたいな。
本当ですね。それをどうやって、増六はね、はい、うん、育てていけるのか。
楽しみですよね。
助けるのか。はい。
正解する角。つづらさんからのコメントです。超巨大物体の出現、人間ではない謎の存在、野白衣座主になどいった SF 的な面白さと同時に政治的な面白さもある作品だと思います。去年話題になったシン・ゴジラに近いものがあるかもしれませんね。現在3話まで視聴して特に好きなのは3話の階段のシーンで、高次元世界ノバやエネルギーを無限に生み出すワムなど SF 的な部分も面白かったのですが、適切に情報を伝えたい座主人だと、理解速度を優先する神道とのやりとりに、使い交渉官と同じく、少しクスッときました。予告編では、ワムを河川保有する日本が問題視されるといった政治的な展開があるようで、4話以降も楽しみです。座主人の世界を推進するというのがどういうことなのかも気になります。最後に、ナレーションが俳優の上川隆也さんだということに、見ている時には全く気づかなかったので、とても驚きました。はい、ありがとうございます。
ある意味、こちらもアリスと増六と同じようなテーマの要素も持っているんじゃないかという、正解する角。
だって私、この正解する角見てから、アリスと増六見たら見方がちょっと変わりましたもん。
未知との遭遇ですよね、言ってしまえばね。
そうです。なんか今期結構この現実世界に非現実的なものが現れたら人間はどうするのかみたいな問われてる作品が多いなっていう印象がありますね。
レクリエーターズもそうだしね、確かにね。はい、うん。今期はね、SF 的要素にはすごく当たりが多いシーズンなんじゃないかと思ってるんですよ。大人目線で見ても非常に楽しめる作品が多い、稀なシーズンなんじゃないのかなと思って。まあ、その中でも、非常に飛び抜けて面白い、正解する角。なんでしょうね、この面白さっていうのは。
なんですかね、こう、キャラクターの魅力とか、あと、なんだろう、行動力みたいなのにすごく私は惹かれるものがあって、プロフェッショナルがプロフェッショナルな仕事をしてる姿ってやっぱかっこいいじゃないですか。
まあ、それを我々は、少し前にシン・ゴジラで見せられたところなんですよね、言ってしまえばね。
そうなんですよ。ああいう気持ちのいいお仕事もの、お仕事ものってくくるのもあれですけど、うん、 見たいなって思ったところに、すごいいいところにスッと来たんですよね、この作品が。
もちろん制作に関してはシン・ゴジラよりも前から作られてる作品ですから、あの影響を受けたわけではないとは思うんですけれども、でも結果的にはそのまさにシン・ゴジラの後に見たかったアニメーションってこれだよねっていうものが出来上がってる感じがありますね。
こう無能に苦しめられてみたいなものがやっぱり多いじゃないですか、こういうコンタクトものとか、
はい、
SF とか味方に足を引っ張られてみたいな展開が結構入ってくるんですけど、いやみんな本当いい仕事しますよね。総理とかめちゃくちゃ有能じゃないですか。
ですね。
こんだけサクサクあの物事が動いたらね、いろんなことが劇的に変わるんだろうなとは思うんですけど。
そうですね。足を引っ張る野党とかがいないとかね、そういうのも大事ですよね。まあでも、国連が出てきて今後どう動いていくのかみたいな話も、戦争になっちゃうのならないのみたいな。まあ確かに本来ならいい話でしょっていうことが全て戦争の火種になったりしていくみたいな、こう政治描写みたいなものも含めて、めっちゃワクワクさせるアニメになってますね。あとね、これは言っておきたいんですけれども、第0話っていうのがあるんですよね。
ほう、どこでやるんですか？
Amazon プライムビデオ見放題独占配信なんですけれども、このゼロ話はね、まるでお仕事ものみたいな。
下町ロケットみたいでしたよね。
はいはいはい、そうですそうです。そんな感じなんですよ。そういうお話がゼロ話で描かれてるんですよね。でもキャラクターを知る上では、あのゼロ話ってかなり重要な話なので、ただ地味ではありますよね。
そうですね。逆にゼロ話だけ見ると全然違う話を想像するじゃないですか。
はい。まあ確かにアニメの1話っぽくはないではないんですけれども、ただこのゼロ話を見ているかいないかによって、この後の作品の見え方が若干変わってくるかもなっていうぐらい結構重要な話数なんじゃないのかなっていう感じもあるので、アマゾン入ってる人はね、テレビ放送を見ている人でもゼロ話、ぜひ見ていただくと、見方が若干変わるんじゃないのかなっていう気がしますね。そこはにではもう特集予定組んでますんで、こちらのね、正解する角、本格 SF と言っていいんじゃないでしょうか。楽しみに最後まで見ていきたいと思います。そしてですね、少し遅れてスタートしたので、やっと3話が放送になったかなっていうところになるんですけれども、アトム・ザ・ビギニング。鉄腕アトムが生まれるまでを描く。笠原哲郎さんの漫画が原作になっておりますけれども、これがね、私原作の方好きで読んでたんですが、こういいアニメ化なってますよ。漫画は漫画で面白いんですけれども、これをちゃんとアニメとして見せようと思った時にどう描いていくかみたいな部分っていうのがうまくね、こう作られてる、構成し直されているなっていうところがあって、でも、笠原さんらしい絵みたいなものっていうのはちゃんと活かされながらね、まだね、原作もその、アトムが生まれるとこまでは行ってませんので、実際アニメとしてね、どこまで描いていって、どういう終わり方をしていくのか、どうアトムにつなげていくのかっていう部分も楽しみなんじゃないかと思います。ぜひね、こちらの方もね、原作ともども見ていただければと思いますね。
そして、この作品にもコメントをいただきました。ふるさと巡り、日本の昔話、ひなこノート、武装少女、マキャベリズム。ありがとうございました。
番外編、ファイナルファンタジー14、光のお父さん。猫肉球さんからのコメントです。私が今期一番楽しみにしているのは、実はアニメではなくてドラマです。なので、今回どうしようかと思ったのですが、青い炎の前例もありますし、クムさんにプレゼンしたい気持ちの方が勝ったので、紹介してみようと思います。スクウェアエニックスのオンラインゲーム、FF14 のプレイヤーさんのブログが原作で、実話を元にしたドラマです。父との関係が今一つうまくいっていない息子が、FF14 を父にプレゼントして、正体を明かさずにゲーム内で友達になって、一緒に遊び、仲間たちと共に強敵の打倒を目指しながら、バーチャル親孝行をするというストーリーです。連載ブログでその様子は逐一報告されていたのですが、MMORPG の楽しさが余すところなく表現されていて、私はドラマになる前からハラハラドキドキ読ませてもらっており、ブログが書式化されたものも買いました。一応光の戦士の端くれなので。 オンラインゲームへの愛がぎゅっと凝縮されたストーリーだけでも十分に面白いのですが、俳優さんが演技する実写ドラマパート以外にゲーム内でのエピソードは実際の FF14 の画面内で進行していくのがまた面白い試みです。ゲーム好きには特におすすめ。一週間の流れも忘れてほっこりできるいいドラマですよ。ゲーム画面はとても美しいですし、お父さん役の大杉蓮さんがとにかく可愛いです。ネットフリックスでも配信しています。ぜひ一度ご覧ください。はい、ありがとうございます。
いや、アニメじゃないですよね。
アニメじゃないですね。まあ、ゲーム画面のところがアニメーションと言えなくもないかな？
なんでまあ今回取り上げたかっていうとですね、まあ私も好きだからなんですよね、素直にね。第1話の放送録画して私見ましたから、ちゃんと楽しみにしてたんですよね。
はい。
もちろんこうブログの方もまとめ読みしましたんで、だいぶ前。
そうですね、う
ん。
これドラマになる経緯まで見れてすごい面白かったんで、
は
い。
面白かったですね。私はね、14の方ほとんど、まあちょっとだけしかやってないんで、まあでも11はずっと長くやってたんで、まあ大体ファイナルファンタジーのゲームがどんなんだっていうのは、まあわかるのはわかるので、だからこそこの世界のお話、非常に興味がある。まあ自分がね、その最近やるやらないはまた別としてもですよ。いや面白いなーと思って、これがまたこういうドラマになるっていうのがね、いい時代ですよね。
そうですね。あの14で実際にあのキャラクターを動かして撮影するっていう方法でやっているので、まさにこのまんまこれがゲームでできるっていう感じなんですよね。
口パクまで合ってる感じがしてさ、すごいよね実際ね。
あれめっちゃ苦労されたみたいですよね。
でしょうね、やっぱりね。
なんかちょっとあの 3D アニメーションって将来的にあんな感じになっていくのかななんていうふうに思いましたね。要はエモートとかを使って擬似的に表現しているわけですけど、口パクの秒数とかをこう作り手さんが打ち込むことによってみたいな、いずれアニメはそういうふうに作られるようになっていくのではみたいなのがあったので、
リアルタイムにね変化していくって感じでね、うん、
はい、アニメーションとは違うんですけど、将来的にこういう作り方って生まれてくるのではと思って、なかなか興味深く見ているんですよね。
アニメの作品ではないですけど、せっかくいただいたので今回取り上げましたけれども、放送局も少しずつ増えてるみたいなんで、14をやってなくても見ていただけたらなという、こうなんかいい親子ドラマになってるかなっていう感じはしますね。
はい。
ということで今日の特集は、
2017年春アニメ新番組青田街特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には、毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いをすべて込めた、胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりました、そこアニです。今期はね、SF にいい作品多いなっていう感じなので、SF 特集を連チャンでいきたいと思っています。まず来週の特集は、
ID0 です。
はい。そしてその翌週、5月14日。
正解する角を特集いたします。
はい。ちょうどいい頃じゃないの、正解する角は。
どんなことになっちゃうんですかね。
ねえ、っていうところだと思います。皆さんからの投稿をお待ちしております。投稿の宛先は、
そこアニ .com まで番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこアニは、立ち切れ線香さん、やっさん、大目財団さん、SAL さん、トレビさん、BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、夜さえあればいいさん、固定葵さん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、プシュンさん、アビマルさん、ランノスケアット父親世代さん、クニオーアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第7巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと
田中美希と
たまと
小宮あきでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。